オーディオマガジン東洋経済ボリューム8、株安円高コモディティ安でも負けない後悔しない資産運用。東京都内に住む西本茜さん41歳は、2000年頃から株式や投資信託を対象に資産運用を始めた。2008年、保有していた中国関連ファンドの基準価格が上昇。会社員の夫に相談したところ、当時過熱していたコモディティ市場のインデックス連動型ファンドへの分散投資を勧められた。夫はネットなどで商品をチェックしたようですが、新規設定のため過去の履歴はなし、販売手数料がさほど高くなかったのは覚えていますと西本さん。中国関連ファンドの一部を売却して得た100万円を元手に、同じ年の8月コモディティファンドを購入。その翌月リーマンショックが勃発した。基準価格がみるみるうちに下落、塩漬けのまま価格もチェックしていませんと西本さんは唇を噛む。同様の苦い経験を持つ人も少なくないだろう。老後に豊かな生活を送るためにも資産運用は絶対に必要と多くの専門家が語る。複数の資産に分散投資を行えばリスク軽減が可能とも言うが、本当にそうなのか。2008年のリーマンショック後の混乱で日本株が急落。円高進行に伴い海外株や債券への投資で為替差損が発生した。これでは分散しても意味がなかったのではないか。個人投資家は資産運用の難しさに直面し頭を悩ませる。資産運用は今やネット経由が主流。株式投資、外国為替証拠金取引、通称 FX、投資信託。様々な金融商品がパソコンや携帯電話の画面上で取引できるようになった。だが、利便性向上の裏には落とし穴が潜む。投信のブログ、ファンドの海を運営するブロガーの飯野純一氏は、誰かに相談してから買うといった環境でないため、雰囲気に流されて商品を買ってしまう人が多いと打ち明ける。投信で人気沸騰中なのが、インド、ブラジルなど新興国関連の商品だ。ジャパンマネーが凄まじい勢いで各国の株式や債券を買いまくる。金融市場の流動性が乏しいだけに、日本からの大量の資金は価格を一気に押し上げるが、一旦資金の逆流が起きれば急落に見舞われるのは必至だ。それでも一部の投資家はそうしたリスクに目をつぶり、高い経済成長に裏打ちされたハイリターンをひたすら追い求める。十分にリスクを把握して投信を購入する人はほとんどいないと飯野氏は言う。金融機関の窓口に行けば投信選びなどの相談に乗ってくれるだろう。ただ金融機関に対しては、ブームに乗った売りやすい商品を優先して販売しようとする傾向があるとの批判も多い。あるファイナンシャルプランナーは、窓口での投信購入はあくまでも金融機関の思うままにならない自信がある人に限ると話す。画伝飲水的なセールストークなどに惑わされないためには、やはり個々の金融商品のリスクなど特性を十分に理解することだ。自らの投資リテラシーを高めることができれば、あえて窓口に出向く必要もなくなるだろう。ネット経由での商品購入は通常手数料が少なくて済む。運用対象の選択肢は広がるはずだ。わずかな時間で一攫千金、そこにはスリルもあるし醍醐味もあるだろう。決して短期売買を否定するわけではない。だが実際に運用に携わった専門家からは、一様に儲け続けるのは難しいとの声が聞かれるのも事実だ。投資に費やす時間が十分あり、しかもタフなこと。短期売買成功に向けたハードルは決して低くない。このオーディオブックでは、資産運用の注意点やポイントをクローズアップ。